こんにちは。はい。はい、今からインスタライブとボイシーの生放送、あとは画面収録3つ同時でやっていきます。皆さんおはようございますじゃないや、こんにちは。はーい、WD10083 こんにちは。あややさんこんにちは。お、ボイシーも22人の方が来てくれてます。皆さんありがとうございます。はーい、こんにちは。私の声は無事聞こえていますでしょうか。お、サクサクパンダさんこんにちは。はーい、ほいほいほいほい、こんにちは。で、今日はちょっとね、投資ライブっていうことでね、まあゆるっとライブやっていきます。で、一応今日今からやっていくライブは、あ、聞こえてる、ともさん、ありがとう。で、今からやっていくライブは、私がやっている投資のコミュニティですね。マネハッピー部って、私、日々、リリナのつぶやきっていうのをつぶやいてまして、で、そこでつぶやいている、やってる内容を、そのまま、インスタライブと、あとは、ね、ボイシーの生放送でやっていこうと思います。はい。まあ、なので、マネハッピー部に入っている方は、後で、この今画面録画してるんでね、このアーカイブを、まあ、いつでも見れるっていうような形とさせてもらいます。はい。で、まずはね、今日の相場状況ですね。私まだ何にも見てないんですよ。なので、まあ、いつものフローで、ちょっと日経電子版、ちょっと日本経済新聞見ていこうと思います。お、リサチシHさんは嬉しい。うん。たまちさん、たまひさん、ライブ参加できて嬉しいです。あ、ありがとう。ここにね、嬉しいって言ってもらえるので、めちゃめちゃ嬉しいです。私も。ありがとうございます。はい。お、TK さんもこんにちは。で、今、これ映ってるよね。うん。一応に、まあ、ボイシーの生放送もやってるんだけど、まあ、インスタライブで私の裏リリナでもね、同時でライブやってますんで、なんかこの画面見ながら、聞きたいよっていう方は、私のインスタ裏リリナ入ってもらえればと思います。沙織さん、休憩終わっちゃいます。あら、もしマネハピブ入ってたら、このアーカイブ、後でシェアするんで見てください。はい。で、山田エディオン統合ということで、あー、山田とエリオンが統合？これはもう決まってんのかな？この間ニュースで見たんだけど。うん。で、ちなみに、私はエリオンは株持ってます。はい。株主優待目的でね、エリオンの株を、まあ、去年かな、保有始めてて、で、まだ株主優待は一回ももらったことないのよ。だから、優待届くの楽しみにしてるっていう状態です。と、中さん、こんにちは。仕事休みでよかったです。あ、今日休みなんですね。明王さん、お昼初参戦。いらっしゃいませ。はい。ちょっと読んでいこうか。全国に店舗を展開するナショナルチェーンは今後3、4社に連されざるを得ないでしょうと。今6、7社ほどありますが、私の経験から予想すると、この現状のまま今後推移するとは考えられないのです。ヤマダホールディングスが、まあ、書いた一文なのね、これが。うん。で、家電量販店はヤマダ、ビッグカメラ、ヨドバシ、エディオン、ケーズホールディングスの5社程度しかなく、今回ヤマダとエディオンが経営統合すると4社になると。おお。え、じゃあもうこの言い回しからしたらもう経営統合するってことね。いや、こういう風になんか経営統合みたいなのはなんかどんどん進んでいきそうですよね。なんか M&A とかさ、吸収合併とかなんかどんどん進みそう。うん。お、リリモマルさん、夫もエディオンの株を持っているので昨日騒いでました。あ、同じですね。栗原区さん、朝一ニュースを見て気になってましたね。今ニュースになってるよね。うん。 各地で抗争が勃発していると。ほうほうほう。エリオンだけではないが、家電量販店業界はヒット商品不足に直面していると。かつてはインターネットの普及、急速な普及でパソコンが飛ぶように売れ、エアコン、地熱対応テレビ、冷蔵庫の購入を投資した国による家電エコポイント制度が業績を底上げした時期があったと。で、まあ今はね、アマゾンとかでもね、家電購入することができると。確かにね。まあこういう家電量販店で家電を買うというよりも、ネットでね、価格を比較して安い方で買うっていう人が増えてきてるよね。エディオンと統合入り、山田。ちょっとこれ見てみようか。ああ、もう経営統合する方向なんだね。もう山田とエディオンが経営統合へ向けて第一歩を踏み出したって書いてある。まあこのじゃあニュースが流れたら、まあちょっと今株価がどうなってるかチャートも見てみましょうか。アヤコンさん、ホンダと日産みたいに経営統合しないはなく決定ですか？いや、わかんないです。決定するかどうか。一応今ニュース私読み上げてるけど、まあそういう第一歩へ踏み出したっていうような書き方なので、まあそういう方向に動いていくんじゃないかっていうことなんじゃない？じゃあまあこのニュースを受けてさ、じゃあね、株がどうなってるかじゃないみたいのは。で、私はエディオン持ってるんで、ちょっとエディオン見てみますか。ほい。エディオンどこだ？エディオン、どこどこ？今ちょうど家電量販店といえばビッグカメラもね、株主優待目的で持ってるんで。まあ今日はね、0.67% 下がってるけど、まあ別になんかそんなに影響なさそう。うわ、エディオン。ニュースを受けてマイナス 3.07% で下がってるじゃないですか。でも一旦上げたんだね。一旦多分昨日ニュースが流れて上がって、まあ上がりすぎたから下がったって部分なのかな。昨日結構上がってたのね。ちょっと昨日全然チャート見れてなくて。すごい、昨日 13% ぐらい上がったんだ。はい。ねえ、株価上がってるね。お、まゆさん、エディオンの優待が採用されればいいですけどね、本当思うよ。だって私さ、去年エディオンのさ、株主優待目的でエディオン保有始めてるのよ。お、チョーコングさん、マネハピブの募集待ってました。ありがとうございます。ぜひ、まあ、今日のね、ライブ聞いてみて、まあ、こういうのね、リリナのつぶやきでね、話してるのよ、いつも。では、めっちゃなんか、いいじゃん、みたいに思ったら、まあ、インスタライブ参加いただいてる方は、なんか下の方にさ、赤い背景で、マネーハッピー部先行案内ライン、ウェブサイトに移動っていうリンクを貼ってあるので、そこから、LINE 登録をぜひしておいてください。はい。で、ボイシーの、生放送に参加してくれてる方は、固定コメントに、マネーハッピー部先行案内ラインのリンク貼ってますので、ぜひ、LINE 登録してもらえると嬉しいです。で、今 LINE 登録してもらうと、来週の月曜日8日から、ちょっとね、特別な限定的な、まあ限定配信が届きますので、なので今から登録しておくといいと思います。はい。お、ボイシーの方で、みほさん、山田受け入れられなくて、山田受け入れられなくてエディオン売っちゃいました。あ、売っちゃったのね。で、千春さんは昨日はどちらも上がってました。あ、そうなんだ。ちょっと山田も見てみましょうか。 私山田持ってないから登録されてないんだよね。山田、山田ホールディングス、はい。あ、山田も同じ動きですね。山田も昨日上がって、まあ今日はちょっと多分、まあ昨日上がった分下がってるって感じなのかな。うん、まあ同じような似たような動きですね。うん、まあ山田もエディオンも両方も、まあどっちか、まあすでに持ってる人は、まあどうでしょう。うん、私はまあ優待目的で持ってるから別に売るっていうことはしないかな。うん。あ、でもすごいね、高値更新してるじゃん。素晴らしい。うん。ずっとさ、エディオンチャート的にさ、横横してたのよ。横横しちゃってて、ずっとここのボックスでね。うん。で、私は2025年7月31日、ここのタイミングで買ってたんです。そう、ちょっとここね。ここのタイミングで買ってました。うん。で、なんでここで買ったかっていうと、まあ、下がってて、もう RSI が下がって切り上がりが見えた。まあ、あと優待欲しかったからね、ずっと見てて、どのタイミングで買おうかなっても見てて、で、まあ、うん、ここで一旦ね、下がって、で、MACD もこのゼロラインより下がったし、まあ、ね、長期でまあ保有するから、まあ、このぐらいのタイミングで買っちゃっていいかなと思って持ってたんだよね、ずっと。うん。で、まあ、その後、まあ、横横ずっとしてて、で、まあ、今回のニュースを機に、まあ、一気に上がったって感じかな。うん。で、まあね、まあ、週足でチャート見ても、結構ね、右肩上がりだったのよね。じわじわと。うん。まあ、そんなね、爆発的に急上昇で値上がりしてるってわけではなかったんだけど、まあ、もともとその優待で長期で持とうと思ってたから、ね、ゆったり、ね、長い目で見て上がってくれればいいかなと思って、まあ、持ってました。まあ、持ってます。はい。で、今も、まあ、このまま持ち続けようかな。うん。まあ、結局じゃあ、さっきのニュースでもさ、まあ、第一歩、まあ、山田とエディオンがね、経営統合へ向けて第一歩踏み出したっていうことで、まあ、まだまだね、これからっていう感じなんじゃないかな。だからまあ、ゆったりペースで見ていけばいいのではないでしょうか。はい。うん。そうそう、ヘイヘイさん、そう、経営統合ね、発表されてたんだよね。うん。そうそう。私もエディオン保有してるからさ、うん、それでまあ気になって、あとは日経電子版でね、紙面出てたんで、それで今話してるって感じですね。うん。お、あとこれみたいですね、パランティア。皆さん、パランティア知ってますか？米国株のパランティアです。私は前からパランティア保有してますと。はい。パランティアテクノロジーズ。軍事療養ほどパランティアテクノロジーを的確に表す言葉はない。ほう。同社は2月末の米軍によるイラン攻撃で標的の選定を支援した。膨大な画像情報や通信データを解析して敵をあぶり出す技術は、日本にも足跡を残している。結構過激なこと書いてありますね。はいはいはいはい。へぇー、ソンポホールディングスも、何？介護事業や火災保険にパランティアの技術使ってんだ。へぇー。パランティアは、富士通を通じて日本の観光庁、製造、電力、金融業の業務効率化も手掛ける。ね、手広くやってますね。軍事療養の先駆者は何の技術で優位に立つのか。アメリカのテクノロジー誌は、ソフトが顧客の雑多な状態にあるシステム上部に置かれ、下部の設計を修正することなくデータを統合して分析できると。うん、やっぱこういうね、この軍事で使われている技術が民間に降りていくって聞くじゃないですか。 まあその流れなんでしょうね。ボランティア、そう、マイナポータルで申請可能とか書いてあるよ。国民会議はそのための仕組みとしてガバメントデータハブを25年4月に提言した。既存のシステムを生かしながら分散したデータを統合するのはパランティアのような企業の得意分野となる。わお。ねえ、できればこういう、でも日本のさ、システムにはさ、アメリカ企業じゃなくて日本の会社が入ってほしいけどね、なるべくね。お、ノンカン X さん、まさに今教科書勉強中でした。トレーディングビュー課金するか迷ってます。あれよ、トレーディングビュー課金するんだったら、あのブラックフライデーみたいな感じで、このすごい安くね、あの課金できるタイミングが年に何回か来るんですよ。なんでそのタイミングで課金した方がいいと思います。はい、なのでそういう、なんでしょう、トレーディングビューのこの割引みたいな、なんか今セールやってるよっていうのを私がキャッチアップしたら、あのマネハピ部の実践部屋でたまにシェアしようと思ってます。はい、なんでそのタイミングのがいいと思うよ。で、パランティアはどうなってんだろうな。最近確か反発してたんじゃないかな。あ、でもまた下がってんだ。あ、一旦反発してまた下がってきちゃってますね。パランティア。はい。で、他のニュース。今日の日経平均。午前中はちょっと下がってしまって。AI 半導体が下がって、金融と内需株が上がったのか。まあ最近はね、半導体とか AI 系以外の銘柄がずっと下がってたからね。ソフトバンクグループも結構下がってんな。後でちょっとチャート見よう。まあ一休み。まあ急ピッチな上昇で利益が出ていた AI 半導体が売りの対象になった。ただ、AI 半導体に対する中長期的な期待は変わってこらず、過熱感を修正し、さらなる上昇に向かうための一休みに過ぎないと話した。まあ私もこれと同意見かな。ねえ、最近ね、ほんとこれ系以外が下がってたからね、他のところにも資金入ってね、この循環してもらえるといいよね。ほいほいほいほい。じゃあちょっとチャート見ていこうかな、パーッと。まあ、いつもね、マネハピブのつぶやきでね、話してるやつを今から話していく感じです。お、ゾゾサーさん、私もです。リリナさんの教科書通りだと無料プランなんですよね。使い始めたばっかでわからないことだらけです。そうそう、一応ね、無料プランベースで、一応教科書はね、作ってます。多分ね、最初から、じゃあ、トレーディングビュー有料契約前提ですみたいな感じだと、ね、いやいやいや、ちょっとそれじゃあやりたくないなって思うじゃないですか。なので、一応私は有料でね、使ってるけど、一応無料プランベースで教科書は、作ってます。でもまあ、有料プランにした方が、まあ、いろんな銘柄登録もできるし、まあ、いろんな切り替えもね、瞬時にできるから、ね、まあ、その、安くね、契約できるときに、ちょっとお試しでね、やってみるのいいと思います。まあ、投資していく上でのね、必要経費だと私は思っております。はい、必要経費ですね。じゃあまずビックスいきましょう。ビックスはマイナス 4% 下がってますね。まあ正常ですね。ね、教科書にも書いてますけど、今ね15ぐらいでね、まあ市場はね、平常心というか全く恐怖してないって状態です。で、ムーブも下がってますね。まあ穏やかな状況ですと。で、まあ私気になってるのはドル円ですね。また160円向かってますね。じわじわ上がってます。 で、ちょうどこの5月1日、この子ら辺でね、ちょっと160円行きそうになった時にまた為替介入入ったんですよ。下がったけど結局また戻してるじゃんっていう。やっぱりこのね、上がっていく方向性はね、まあ変わらないですね。為替はね。ほんで、ゴールドはちょっと下がってますね。じわじわと下がってて、まあね、ちょっと様子見したいですね。で、まあ、ゴールドはね、長期でね、持っておきたいもんだと思うんで。よいしょ、よいしょ。はい、はい。で、ね、まあ、教科書読んでる人はね、はい、この線何引いたかわかると思いますと。はい。はい。線引いてみましたと。で、まあ、RSI は下がって、で、チャートも下がってるから別にダイバージェンシーしてるわけじゃないと。はい。いや、もうちょっとね、見たいですね。お、ユミさん、昨日は AI 半導体関連が下がって、他の銘柄が若干上がってます。昨日ね。あ、今日ね。はいはいはい。今ね、見ていくからね。ノン CNX さん、そうなんですね。有益な情報ありがとうございます。キラキラ。もちろんマネハピ部員なので、私も情報をチェックしておきます。無料プランだと私の監視銘柄は全然足りないので、ねえ。そう。多分ね、投資始めたての頃はね、多分無料プランでもね、十分なんですよ。でもやっていくうちに、この、見たい銘柄とか、見たい指数がだんだんと増えていって、ねえ。多分そこでトレーディングビューに課金するかどうかっていうのは一個なんでしょう。自分の投資家レベルが一個底上げされるタイミングなんじゃないかなって思います。だからいい傾向だと思いますよ。あ、ファンクプラス。ファンクプラスちょっと下がったんだね。昨日。2日かけて下がってますと。でもまあね、ずっとね、上がってながらね、もう全然ね、気にするレベルじゃないですね、これは。はい。で、アルファベット、あ、じゃあ Google ね、アルファベット反発。おー、反発してますね。いいね。いいね。まあできればここまで行きたいけどね、行くかな。このね、AI 半導体のね、押し上げのタイミングで。反発して。で、もしね、心配だったらね、MacD ゴールデン、MacD の緑テントをね、見てもいいと思うし、心配性の人がね。で、WDS、いいですね。はい。まあ、昨日ちょっと下がっちゃってるけどね。はい。いや、楽しみですね。まあ、実はね、ここら辺でね、ちょっと利益確定しようかなって思ってたんですよ。でも、ちょっとこの流れの雰囲気からして、いや、もうちょっといけそうだなと思って、ちょっと上に上げてます。ラインを。はい。まあ、ここのラインの考え方も教科書持ってる人でね。まあ、売りの書を見てもらえればね、あ、リーナさん、これ言ってんなっていうのをね、多分こういうの、この状態を見てもらうと、察してもらえるかなと思います。はい。まあ、マネハピ部の方は後でアーカイブ、ね、画面録画見れるんでね、見てもらえればと思います。はい。で、NVIDIA 反発ね。で、まあ AI 半導体、確かあれなんだよね。そう。このブロードコムが決算あんまよく、なんだっけな。決算があんまり良くなかったんだっけな。そう。確かブロードコムの下げに引っ張られてると思うんだよね、全体が。お、京コングさん、投資の教科書がとても分かりやすくて楽しかったです。マネハピ部に入りたい欲が向上しました。個別株ではないですが、ビットコイン、スペース X 上場前にナスダックを買うか悩みます。ねえ。一応このスペース X に関しては、前回の5月にやったマネハピ部の音声ライブで話してます。はい。で、あとは、まあね、ここだけの話。まあ、ここだけの話っていうのかな。そうじゃないけど、まあ、一応マネハピ部で、私の大学時代の後輩でジョニーっていう子がいて、で、ジョニーね、9年ぐらい某証券会社でずっと働いてきてて、で、まあ、トップ営業マンで表彰もされててね。 で、日本株とかもすごい詳しい子で、で、その子マネハケ分で入ってくれてるんですよ。で、そこでジョニーもね、つぶやきしてくれてて、そこでスペース X についてのね、つぶやきもあったりします。はい。うん。嬉しい。教科書わかりやすくて本当に楽しいです。わ、ありがとう。あゆさん、マネハピブでアーカイブ助かりますね。なのでね、アーカイブでね、アーカイブだとね、倍速再生とかでもね、見れたりするんで、はい、見てください。ちょうどこれね、今画面録画してるんで、はい。うん。ねえ、まあねえ、ハイテク系が下がって、その分じゃあディフェンシブに資金が入ってるかというと、まあそこまで大きくは入ってないね。まあイーライリリーは上がってくれてるからいいよね。うん。まあイーライ、米株のさ、イーライリリーといえば、あれなんですよ。肥満の注射とかなんですよ。肥満の人が打つ注射。糖尿病の人とか。で、今、なんか、私、YouTube のチャンネルの、なんだっけな。リアルバリューじゃなくて、キャバクラ嬢が出てる YouTube 見てるんですよ。まあ、リアルバリュー系列の。なんかキャバ嬢たちが、なんかすごい出てて、ひな壇にいて。で、そこで、なんかこの、キャバ嬢になりたいですって女の子が出てきて。で、そこで、なんか合格すると、なんか1000万円の金額で整形が受けられて、なんか、キャバ嬢への道を、なんか歩めますみたいな、その番組見てんだけど、そこで、なんかユイピスっていう、ね、キャバ嬢の可愛らしい、まあ、背高くてかっこいいとか、まあ、ズバズバ物を言う女の子が、なんかマンジャロのなんかアンバサダーになってて、そこで、なんかマンジャロ打とうみたいなことを言ってて、そこで炎上しましたね。いやーねー、まあ、いろんな大人にそそのかされてしまったのかなっていう風に見てるけど、まあ、そういう肥満系の注射扱ってんのがイライリです。あ、そう、ラストコール。そう、ラストコール。それそれそれ。ラストコールです。映像さあさ、なんとマネハピブ貼りたくなる欲が高まりますね。あ、ぜひもしマネハピブの案内ライン登録してなかったら、ライブのこのコメントの上の方、赤い背景にマネハピブ先行案内ラインありますので、ライン登録しておいてください。まるまるさん、教科書13章までできました。おー、素晴らしい。進みましたね。うん。お、もりもりこさん、だいぶ今気づいて、今さっき入りました。いらっしゃい。ラストコール。そう、ラストコール面白いよね。めっちゃ面白い。いやーねー、ああいう世界も、なんかこの、やっぱ時代の流れの変化感じますね。やっぱ昔はさ、ねえ、この、ね、水商売で働くっていうのはね、あまり、なんでしょう、言いづらい職業だったわけじゃないですか。うん。まあ、でもどうだろう、私が大学生の時、ね、だから今35だから、15年前でも、まあ、キャバクラでね、バイトしてる友達とか結構いたけど、でもまあ、それほどまあ、メジャーな感じではなかったよね。でも今はこういう風に YouTube のチャンネルがあって、でまあ、なんていうか、キャバ嬢に憧れるみたいな、なんか一種の職業みたいにもなってて、なんか多様性の時代と言いますか、なんかすごい時代になってますね。まあそこで、ね、なんかそういう世界を知れるっていうのは面白いなって思って、ラストコール面白い。お、ファミリーさん、教科書を思っていた以上に手厚くてとても勉強になります。何周もして私ももっと成長したい。わあ、ありがとうございます。嬉しい。ぜひね、バイブルにしていただいて、で、読みながらぜひ実践してもらいたいんですよ。で、多分この、ね、まあ、こういう、普段今やってるこのライブはね、マネハピブでやってるものなんだけど、まあ、マネハピブの私のね、ライブとか、あとはつぶやきとか組み合わせで見てもらってリアルタイムの情報を吸収してもらうことで、そこでぜひね、実践してもらいたいの。で、実践して教科書代をペイしてもらいたいです。まあ教科書の中にもね、初めにのところで書いてんだけどね、ぜひペイしてくださいって。 で実際マネハピブのアウトプット部屋でもうあいつの間にか教科書代ペイできましたっていうねアウトプットもね何人かいただいてて、わあめっちゃ嬉しいなと思ってます。今日コングさんここを覗いていてもフォロワーさんが素敵ですね。教科書ちょいちょい更新されてます。そうちょいちょい更新してるの。そう読み返してたらさらにわかりやすくなっていて驚きそうなの。実はそうなんかこの大幅にアップデートとか書を追加したら、まあ、お知らせ流そうと思ってんだけど、一応なんかもう作ってるものをねちょこちょこアップデートだったら別にお知らせする必要ないかなと思ってちょこちょこやってたりします。あとはあれです、前回先月あのマネハピ部でオフ会やったんですよ。まあ、40人規模でねオフ会をやって、その時もまあ、教科書についてねみんなねその場でね直接いろいろ話を聞いて、でその部分でちょっとこのポートフォリオの作る章がちょっとそこでつまずいてるというか、ちょっと重い腰が上がらなくてとか、そういう声もいただいたので、まずはポートフォリオ作りなさいっていうのも後でちょっと文言追加しようと思います。はい、重い腰が上がらないのはわかるけど、まずやってみようっていう、まずはそこで出していくっていうことが大事だから、そこでまずやってみて、そこで教科書読み進めていくうちに、もっとじゃあ最初作ったポートフォリオをちょっと変えようとか、そういう発想が出てくるから、まずはやりましょうっていう言葉を入れようと思ってます、これ。まあ、プチアップデートというか。それやろうと思ってます。はい。ふいふいふい、シャツにまたチャートを連れて見ていきましょうか。リート下がってる。悲しい。私リート買い始めたのに、ちょっと今まだ手出せないね。一回ちょっとね買っちゃったんだよね、ここで打診買いで。でこのままじゃあ下がるとしたらどこまで行きそうかな。ちょっと週足で見てみようか。これはね、いやーきちいな。ここのね、まあ、教科書読んでる人わかると思うけど、この青の線とグレーの線、これも割っちゃってるから、まあおーすごいね。ここの線も割ったし、ねえ、これも、いけるし、こっちもいけるし、うわお、めっちゃ下がってると。まあ、様子見、完全にこれは週足で見たら完全に様子見したいです。で、まあ、反発ですね。買いの章に書いてあるね、反発が見えたら買いたい。まあ、これはもうちょっと様子見、完全に様子見で、まあ下がるここら辺まで行っちゃうかもしんないね。ここら辺、これここの線について引いたか分かんないけど、あらまあ、様子見して反発したらちょっと多めに行きたいですね、リートは。で JDDI ちょっと日足で見ていこうかな。日足で見ていきます。ポートフォリオ、私もそこで止まってる。それそれ、ちょっとみんなが止まらないようにちょっと背中後押しするような言葉入れておきますわちょっとまずはさ、ちょっとね頑張って作ろう。作りましょう。はい、ピピノさん、教科書購入してゆっくりですが少しずつ自分のペースで進めてポートフォリオを作ってみました。素晴らしい。個別株を増やしてみたいなと思いました。暗号資産はずっと下がっていて不安になるのですが、ビットコインやソラナは握りしめてていいのでしょうか。買い足す勇気がありません。はい、握りしめましょう。はい。で、ピッピーのさ、マネハピブ入ってるかな。ちょうどほんと先月のライブでもマネハ、ビットコインの話になったの。それも結構質問回答してるのよ。で、質問回答のタイミングで同じようにこのビットコインの話になって、で、その時はビットコインの出口をリリナさんどう考えてますかっていう、その質問だったの。で、そこでね、答えました。結論、まあ、売らないです。握りしめましょう。で、握りしめていい理由は、ぜひ、5月のアーカイブを見てもらいたい。多分ね、それ見てもらった方が伝わると思うんだよな。私自身がっつり話してるし、結構長い長尺で話してるし、あとは結構みんながね、チャットでもね、いろいろ書き込んでくれて、そこでいろんなね、意見チューニングできてるから、それ見てもらうとね、そっからのね、みんなのアウトプットもしてくれててね、出口、なんか自信持てましたみたいなね。 まあ、とりあえずはまあ持ってて握りしめていいと思います。じゃあ握りしめていい理由はこの間音声ライブでがっつり話します。はい、トモモさん、教科書代ペイできるように行動します。私も最初つまずいてて重い腰わかります。ちょっとねペイできるようにね重い腰上げましょう。はい、お、ひななつさん、そう、おしぼりです。はい、おしぼり。うん、純吉さん、ポートフォリオはよくわからなくて止まってましたが頑張って進めてみます。そう、あのね、ほんと見ながらやればね、これを入れてくださいっていうのが書いてあるから、はい、見ながらやってみてください。はい、あ、石子さんねえ、石子さんから言ってもらってね、うん、お、進めてる、ナイス、イエーイ。ポートフォリオ作るなんか大きな、チェイさん、なんか大きな宿題のような気がして、あ、全然ね、そんな大きな宿題って思わなくて大丈夫ですよ。もうサクッとね、サクッとやっちゃいましょう。はい、お、マネハピブオフ会行きました、楽しかった、わー、ありがとうね。マネハピブのオフ会めっちゃ楽しいよね。もう私もなんか飲みすぎちゃって、うん、マッコリとか飲んじゃってさ、だってさ、夜間置いてある席が何個か2個ぐらいあったじゃん、2、3個あったんだ。そしたらもう夜間のマッコリ行っちゃうよね。アリリュウさん、ポートフォリオは完成して米国株まで不足分分かったものの、婦人を揃えられていません。徐々に揃えていきましょう、婦人をね。うん、で多分ね、婦人の揃え方でさ、あのトレーディングビューで、あの私が何登録してるやつをさ、そのまま見せてるショーがあるじゃん、動画で。でそこで米株のこのグロースとバリューで分けてます、分けてるのが分かると思うのよ。だからその攻めでいきたいものは、そのね、私が見てるもののグロースの中からちょっと何個かピックアップしてもいいと思うし、守りの方はバリュー株守りで入れてるから、そこちょっと参考になるかもしれないね、もしかしたら。うん、教コングさん、超初心者ですがリリナさんの教科書のおかげで教科書代ペイできました。マジペイできちゃった、あ、嬉しい。え、ちょっとスクショ撮っていい？え、ちょっとこれスクショ後でなんか使いやすいようにちょっとここでスクショさせてもらいますわ。嬉しい。わお、素晴らしい。何人目でしょう、ペイ。素晴らしい。千春さん、ポートフォリオの持ち株の業種が分からなくて止まりました。そしたら持ち株の銘柄で、業種で検索して調べる、または、私、マネハピブでね、よく推奨というか言ってるのが、AI うまく使おうよってめっちゃ言ってるのよ、マネハピブで。だからそこでチャット GPT とかジェネミーで持ち株だよね、持ち株入力してこれの業種教えてくださいって言えば出してくれるから、そうすればね出てくるから簡単よ、時短になると思うよ。うん、いやマジでさ、 AI 使おうよみたいに言ってる人ってまあいないじゃないですか。でもマネハピブではガンガン言ってます。なんだろう、まあ、なんかリリナラジオっていうのやっててね、私のねラジオ放送をやってるんですよ、ラジオで。そこでもうみんなは積極的に、マネハピブに入ってるみんなは積極的に AI 活用して時短してやっていこうと。で多分 AI についてやっていこうっていうこのインフルエンサーの人はまあ少ない。なんでかっていうと、やっぱこの AI で何でも調べられちゃうし、いろんなもの出てくるのよ。うん、まあ、で AI ってまあ嘘ついたりするから、そこをじゃあ精査するのは自分がどれだけ知識があるかっていうのに変わってくるとは思うんだけど、じゃあ AI で何でもじゃあ調べられたりとか壁打ちできるんだったら、じゃあインフルエンサーの存在意義ってなんだろうってなるわけですよ。別にインフルエンサーの投稿とか見なくても AI にじゃあ聞けばよくないみたいになっちゃうから、だからなんでしょう、普段の発信、表での発信で AI 使おうとか、 AI でじゃあ業種聞いたらどうっていう人はいない、あ、まあいないと思います。でもまあ私はね、そういうのをみんなにどんどん使ってってほしいしね、やってってほしいから、マネハピブの中ではめっちゃ言ってる。なんか今回はジェミニーを使ってこういうのやってみたい、まあそれは投資じゃないけど、投資じゃないことに関してもこういう使い方したよみたいなのをいろいろシェアしてます。うん、 おどんさん、5月の月1ライブリアルタイムで参加しましたが、アーカイブもまた見直してます。神回でした。わーマジ嬉しい。ありがとうございます。そう言ってもらえて嬉しい。龍馬さん、投資の教科書の販売は今後予定されてないですか？一応しようとは思ってて、夏かな、9月とか10月とか、まあ、そこら辺でちょっと再販しようかなとは思ってます。なのでちょっとまだ先になってしまうので、ちょっと龍馬さんお待ちください。はい、待っててください。ちひさん、私もポートフォリオ完成しましたが、まだ進められず追加購入できてないです。早く進めたい。ゆっくりのペースで大丈夫ですからね。焦らずやっていきましょう。はい。お花さん、ポートフォリオのあたりでつまずいて足踏みしていましたが、そこを抜けたら学びタイムに入っている感じで面白いです。そう。でもさ、やっぱさ、この、ポートフォリオをね、一回ね、全然ね、荒くていいよ。荒くていいからやっておくことで、多分その後の学びもね、面白いというか、スッと入ってくるようになると思います。そう。ねえ。ねえ。え、ニコさん、私も教科書代ペイできました。え、マジちょっとスクショ撮っていい？え、すご。嬉しい。リョーマさん、教科書代いくらしますか？一応ね、前回は、初回だったんですよ。初回だったので、すごい安い金額にしました。で、前回は初回で 39,800 円、買い切りですね。で、買い切りで、今後まあ、アップデートしていくんですけど、アップデートしても追加費用かかりませんっていう感じです。はい。でも、今回まあ、9月か10月にまた再販するんですけど、その時は、ちょっと値上げをさせていただきます。うん。まあ、これはまあ、初回でね、初のリリースのタイミングで買ってくれた方は、まあ、やっぱその安い金額でね、まあ、どういうものか、口コミもない中みんな買ってくれたからね。うん。で、まあ、今は結構ある程度、結構な方がね、手に取っていただいていて、ね、そこで初回の時と同じ価格でね、提供しちゃうのは本当に最初飛び込んで、私を信用してくれ、信頼して、購入いただいた方に申し訳ないので、ちょっと値上げをさせてもらいます。はい。なので、39,800 円以上っていう風に思っていただければと思います。はい。映像さん、私もガンガンジミに使ってます。おー。千春さん、その手があったか、ありがとうございます。AI 使ったら塩漬け株早く手放ししましょうと言われました。まあ、どういう理由かによりますよね。おー。ねえ。うん。アリールーさん、ありがとうございます。確かに、ニーナさん銘柄から一歩ずつ踏み出してみます。ぜひぜひ、おくみさん、チャット GPT とジェミニーたくさん使ってますね。そう、マネハピー部の人はね、AI 結構使ってるんですよ。多分もう、例えばさ、自分の周りですよね。周りの職場とか友達とか家族とかがあんまり AI を使ってなかったら、多分 AI を使うっていう発想にならないと思うんですよ。うん。でも、マネハピ部の環境は、AI みんな使ってるから。だから、なんかあったら、じゃあ、ね、チャット GPT とかジェミニーに聞いてみようっていう発想になるのよ。そう。なんか本当に、どこの場所に自分を身を置いておくかで、ね、どういう選択肢を自分が取るかっていう、ね、そこの判断が変わってくるんじゃないかなって思ってます。うん。アキさん、とりあえず投資を始めろと友人に言われ、自己流でしたが、教科書のポートフォリオのおかげでだいぶ偏っていたことに気づきました。まだ3章ですが、少しくわかりやすくて購入してよかったです。わー、よかった。ちょっとスクショ撮らせてください。嬉しい。ねえ。クミさん、私も早く教科書代ペイできるように頑張れますね。皆さん、ペイしちゃってください。ペイペイペイです。ジアニングさん、マネハッピーライブ全然参加できなかったですが、5月のアーカイブ見てみようと思います。はい、ぜひぜひ。でちょっとね、5月のアーカイブ内容多分神回って言ってもらってるんだけど、ちょっと私電波が悪すぎてちょっとね、聞き心地が悪いかもしれないです。そこだけ先に言っときます。内容はね、結構いい内容です。内容はいいんだけど、ちょっとね、プツプツしちゃってる部分あるかもしれないです。はい。うん。龍馬さん、マネハピブだと少し安く買えますかね。 ああ、それちょっと検討しとこうかな。うん。今回の初回販売も、マネハッピー部に入っている人は、ちょっと安く案内したのよ。うん。安くで、かつ、早く。うん。このオープンな、誰でも買えます、この3日間誰でも買えますの前に、3日間限定で、マネハッピー部限定価格で案内させてもらってました。うん。どうしよう、そこら辺の塩梅むずいよな。マネハピブ価格な。なんかあんまりこの不公平感は出ないようにしたいなって私思っていて、まあ例えば、定価で教科書買っちゃいましたと。マネハピブに入ってなくてね。入ってなくて定価で買っちゃいました。でその後マネハピブに入ったら安く買えたじゃん。ショックみたいなことはちょっと起こしたくなくて、うん、だからそれちょっと要検討します。はい、うん、一応まあ先に言うと、マネハピー部に入っ投資の教科書を持ってて、かつマネハピー部に入ってると、専用で見れる部屋があります。はい、投資の教科書実践部屋っていうのを用意してて、でそこでこの教科書で実践してることをみんながシェアしてくれてたりとか、あと私もたまに何でしょう、教科書には入れてない内容を入れたりしてます、お知らせ部屋に。例えば最近だったら、まあ気になる銘柄があったんですよ。でその気になる銘柄が出てきた時に、私がどういう思考フローで分析してるかっていうのを確か20分ぐらいの動画を撮ってそれをシェアしたりとか、うん、そこは教科書入れてないですね。うん、だから、まあ教科書を持ってる人はマネハピ部に入ってればそういう教科書に入ってない動画見れたりとか、みんなで切磋琢磨してね、この教科書の実践してるのをね一緒に頑張れるみたいな、そういうものがあったりしますね。うん。お、ハースさん、こんにちは。ポンさん、ポートフォリオ分かる範囲で作りましたが、いろんなものを1、2株、ああ、半数株で買っちゃってるのね。うん、1、2株で買っちゃってるのか。そしたらちょっとね、手出しすぎかもしんないです。だからそこで、1、2株ずつっていうのを、何種類持ってるかにもよるかな。うん。例えば、1、2株の半数株を、なんか、30も40も50も持ってたら、ある程度整理した方がいいと思います。うん、削って整理して、多分、1、2株って買っちゃってるものって、明確な自分の理由がなく、なんとなく買っちゃってそうな気がしてて。例えば、インフルエンサーが紹介してて、ちょっと気になるから、1、2株で手出してみようかなっていうスタンスで買っちゃってる可能性があるんじゃないかなと私は推測します。うん。でそこで改めてその株と向き合ってみて、それは何だろう、本当に自分が持っておくべき株なのかって、そこで持っておくか持っておかない売るのか決めて、もうちょっと減らして、まあ、この株は持っていこうって思ったらそこの株を増やしていくのがいいんじゃないかな。うん、そう、うん、かもうちょっとね、まあそこでさ、ある意味ポートフォリオやってみて、このね、端数株いっぱい持ちすぎちゃったなっていうのを気づけたこと。まずこれ意味がありましたね。偏ってるのか何なのかいまいちわからない状態であるということに気づくことができた。これもう一歩前進じゃないですか。ね、前進んでますよ。マナヘイさん素晴らしい。うん。もうともりりさん、業種別 AI にしてもらいました。秒殺でした。そう、AI 使ってみましょう。特にマネハピブのみんなは AI 使いましょう。ねえ。うん。B133、リーヤさんの本読み終わりました。今は成長投資ワークの個別株を買うタイミングを見計らっております。ねえ、見計らってもらって、そして教科書代をぜひペイしてください。ハルさん、リーヤさんの教科書とてもわかりやすくて、育休の間に学んでます。ありがとうございます。ヒカルさん、AI の考察は手堅い印象です。うんうん。ニコさん、マネハピー部入門と教科書購入、合わせ技の方が効率よく成長を感じられます。実感があり。え、嬉しい。ちょっとまたスクショさせて。ありがとう。そう、多分ね、合わせ技いいと思うね。そうそうそう。合わせ技ね。お、マナさん、まさにポートフォリオ。ね。そうそうそう。 で、またちょっとチャート、ちょっと見ていくわ。ちょっと、本当はこのチャート見ていこうって言ってたのにね。うん。よしよしよしよ。よしよ、ちょっと待ってね。で、さっきリーと話した、まあ、KDDI はもう方向性見えぬ、わからぬ。で、ジャックスは若干、ちょっとジャックスメモります。はい、ジャックス。ジャックスがね、ずるずる下がってたんですよ。で、この、ね、ボリバンマイナス3シグマをずるずるバンドウォークして下がっていて、まあ、いつも下げ止まるかなっていうのを見てましたと。そして RSI も30、まあ30以下にまで行って、まあ、売られすぎてますと。で、今反発しました。そして MACD も緑点灯しそうですと。はい。一応週足も見ていきましょうと。おー、週足もだいぶ売られすぎですと。で、まあ、週足で見た場合、まあ、MACD がね、まあ、緑点灯まだちょっとしなさそうな部分は気になるんだけど、まあ、週足までちょっと待ってしまうと、まあ、だいぶね、上がらないと多分、ゴールデン、MACD が緑点灯しないと思うんだよね。うん。なので、まあ、このタイミングでちょっと買っておいて、で、もしね、仮に下がるんだったら、もしかしたら心ぐらいまでね、下がるかもしれないなってね、こういうね、範囲の考えもしつつ、まあ一応ね、配当目的でね、買ってるんで、ね。まあちょこちょこじわじわとね、買っていこうかなと思ってます。はい。で、あとは前回のね、マネハピブの月一音声ライブは結構勉強会みたいな感じの話になって、はい。まあその線もあったりしますね。で、それで見ると今はちょっとね、下がっちゃって、ね、マイナスになっちゃってる人が今多い状態だから、それはちょっとね、上がるのに圧力にはなりそうなんだけど、ちょっとね、ジャックスはメモりました、今。はい。はい、はい。お、ピピピノさん。教科書はすごい情報量でびっくりしました。ポートフォリオは作ったけど、まだ読み終わりません。笑い、早くすべて折り返したいです。あ、ぜひ、ゆっくりね。自分のペースでね、進めてもらえればと思います。ニコミーさん、チャッピーに聞きながらポートフォリオを作りました。リーナさんの本やマネハピブを見ながら投資を始めました。個別株はまだ体験、勉強しながら、少額投資ですが、勉強しながらやっていることと、バランスがいいとチャッピーに褒められました。素晴らしい。イエーイ。うん。PN2 マネヒーさん、さっきの波数株のことです。あ、資金の関係で、100株単位では難しいものの、後輩と目的でリリナさんの本を元に買ったやつもあれば、勉強に買ったものなど、7社くらいです。あ、7社なら全然少ないじゃん。少ないじゃん。ね。7社ならさ、あれじゃない？ポートフォリオ出るんじゃない？このね、教科書のポートフォリオの勝利入れたもので。うん。多分出るんじゃないかな。で、そこで、まあ、ディフェンシブとかね、偏りがないかどうか見てもらって、で、そこでね、偏りがあったら必要なものをね、買い足していくとかね、そこでやってもらえるのでいいんじゃないかな。うん。龍馬さん、ジャックスを長期投資されている理由、ジャックスの銘柄数をリーナさんのおすすめポイントを教えてください。長期保有していい銘柄なのか。一応、ジャックスに関しては私、ニーサの成長投資枠で買ってるんですよ。なので、2年前から買っていて、で、2年前の状況だったら、まあ良かったんですよ。業績とかもね。でも今、ジャックスって、ちょっと海外の方で、あんまり業績が芳しくないです。正直言うと。で、まあ今、じゃあジャックスをおすすめできるかというと、ちょっと万人には正直おすすめできないです。今の状況だと。でも私が今ジャックスを買っている理由は、最初にポートフォリオを組んだんで、うん、NISA の成長投資枠ではこの5銘柄を買っていくっていう、5銘柄だったかな、 1,2,3,4,5 かな、6だ、この6銘柄買っていくって決めてるので、そこで今の段階でジャックスをじゃあ売って別に入れ替えるっていう判断を私は考えてない。だからジャックスを買ってます、買い足してます。だからブレずにやってる。うん、だから別に今ジャックスをおすすめをしてるっていうわけじゃなくて、普通に今私が月、なんだろう、日々やってるリリナのつぶやきのやつを再現してるだけです。はい、うん、おすすめしたくて話してるわけではない。はい、なので、まあ、ジャックスに関しては各々の業績をやっぱ見てもらった方がいいと思います。うん、ねえ、例えばこれが今日のライブのテーマが じゃあ私が何でしょう、注目しているものを話しますとか、そういうんだったら、まあ、詳しくじゃあ注目している理由とか説明すると思うんですよ。でも今日のライブはあくまでもマネハピ部のリリナのつぶやきでやっていることを特別にここで再現させて、特別にって言い方おかしいか。うん。一応マネハピ部にね、皆さん興味持ってもらえたらいいなと思ってやらせてもらってるだけです。はい。普段はこれはやらないです。特別に今やってます。はい。あ、三菱商事もね、気になりますけど、いやー、ちょっとね、ここ見ていきましょうか。うん。過去の LINE で見ると、あー、一回言っとく？ちょっとね、私のポートフォリオを見た上だけど、あとここね、ここの線ね。顔を見ると、で、まあ、週足でね、長い軸で見たら、まだなんだよね。どうしようかね。週足基準でいくか、日足基準でいくか。ここでちょっと横横しだしてるんだよね。悩ましいですね、これは。もうちょっと待とうかな。うん。銀行ちょっと上がってますね。はい、はい。東京会場がね、下がってきちゃってるね。うん。まあ、まだね、様子見ですね。お、インペ、反発してる。あ、私、インペックス何株持ってたかな。ちょっと持ってる株数見つつだね、これは。インペックス。はい。お、まるまるさん、マネハピ部募集待ってました。いや、本当に、めっちゃお待たせしちゃってます。もう、今年、一回も募集してなくて。はい。もし、インスタライブと、ボイシーの生放送来ていただいている方で、まあ、マネハピ部の先行案内 LINE、まだ登録されてない方いたら、一応ね、この画面上に登録できるやつ表示してるんで、ぜひ LINE 登録しておいてください。で、今登録しておけば、8日に特別な配信届きますんで、はい。待っててください。今登録しておいてください。あ、ふよそごりす反発やん。反発してるやん。いや、ふよそごりすも欲しいんですよね。いや、持ってんだけどさ、確か、ちょっと株数忘れちゃったんだけど、200、300株結構な株数保有で株主優待もあるんですよ。だから配当と優待で、まあ、二度美味しい銘柄なので、ね、買い足ししたいんですよ。ふよそごりすちゃんを。はい。で、ここに線引いてましたね、私前。ちょっといつ引いたか忘れちゃったんだけど。で、ここで一回、ね、反発してそうな感じ。ちょっとメモりますが。不要総合リース。あ、やばい！インスタライブ残り1分54秒だって。ごめん。インスタライブ1時間しかできないみたい。ちょっとね、続き切れたらやりますね。はい。うん。あー、りょうまさん、ジャックスが配当なくなるか心配か。そしたら配当成功とか見たらいいんじゃないですかね。うん。ねえ、そこで配当成功を見てもらって、まあ、配当がなくなるかどうかを確認すると良いと思います。はい。うん。お、ニコさん、WDC 下がった時にビビって利確しちゃった？また上がってますよね、タラレバ。あるある。一応私まだ握ってます。にぎにぎしてるんだけどね。わかるわかる。でもね、利確がね、正義なんでね。全然そこでね、タラレバって思わずにね。はい。英断したと思いましょう。はい。で、ちょっとインスタライブの方がもう終わっちゃうんで、また再開しますね。はい。再開するので、再開したらまた皆さん来てください、ぜひ。なんで、一旦切りまーす。で、また再開しまーす。で、ボイシーの生放送は引き続きね、やっていくんですけど、ちょっと今私めっちゃトイレ行きたいんで、ちょっとトイレ行ってきていいですか？すいません。ちょっとトイレ行ってきます。
ごめんなさい、トイレから戻ってきました。
トイレから戻ってきました。でまたちょっとインスタライブ再開します。ちょっと待って、ライブね、ライブよいしょ。でマネハッピー部のリンクを貼り付けて、はい、タイトルよいしょ、マネハッピー部先行案内ラインこちらよいしょ。はい、ライブよいしょ。はい、インスタライブ再開しました。なんか1時間で終わっちゃったから、はい。お、ボイシーの生放送で夏木さんコメントありがとうございます。はじめまして。ニーサは3年ぐらいしていて、もっと勉強して株に手を出したいなと思ってます。勉強させてもらいます。夏木さんありがとうございます。ぜひぜひぜひぜひぜひぜひ参考にしてください。お、インスタライブ皆さん戻ってきてくれてありがとうございます。はい。じゃあ続き行ってみましょうか。そう、SBI ホールディングスもね、結構下がってるんですよね。いいですね。でも、でも、まだ様子見したいね。はい。ねえ。SBI ホールディングスはね、もうヤクザなんでね。ヤクザ銘柄なんでね。持ちたいですね。今ちょっと横横してるね。横横してて、まあ、週足はね、まだ分からんね。うん、ここだよね、線としては。よいしょ。ほいほいほい。まあ、銀行、結構今日は配当株がね、それなりに上がったんだね。あ、トヨタ結構下がっちゃってたんだね。はいはいはいはい。そう、よいしょ。よいしょ。あ、ショーボンドがすごい下がってる。悲しい。うん。いや、ここら辺で反発してほしいね。うん。で、NTT もずるずる下がってると。うんうんうん。NTT はね、ずっと横横ボックスだからね。ここで、長いことボックスなんですよ。なんか、ある意味ここら辺でね、買っておいたら良いかもしれないですよね。まあ、ボックスでね、こうに行きそうなんで。まあ、全国保証もここで結構下がってたんだ。で、反発ね。付与総合リスト似たような動きだね。はい。よいしょ。で、ラスキン。もっちょりん上げね、めちゃ上げってないね。今は。方向性がわかんない。で、パンパシフィック、そろそろ買い足したい。パンパシ。パンパシフィック買いたい。いやー、今週足見てるんだけどさ、パンパシ、ここら、ここら辺だよね。パンパシ買いたいですね。証券コードいくつ ?7532。はい、ヒストリカル PR 売られすぎ、下がりすぎ。はい、でも一応これ直近だから、もっと時間軸伸ばすと、はい、だいぶヒストリカル PR は平均より低いですね。いい、いい、いく、良くない？今。ちょっと書いたし。まあ、ここのラインだなと、次ここのラインなんだよ。ここのラインで、まだ来てるから。良くないですか？結構。ちょっと買っとこうかな。まあちょっと自分が持ってる株数ともね、 相談しながらですけどメモっときます。パンパシ、
うん、で全焼、まあ、氷がねきついよね、原油の影響でスカイラークもずるずる下がってる。はいはいはい、うわ、コメダもすっごい下がってるね。わあ、コメダって私100株持ってんだけど、3543株主優待、100株以上で1000円相当が 年間で2000円相当をコメカのチャージがある。で300株以上で3年以上保有だと1000円相当が追加される。だったら名義分けた方がよくね。100株自分名義で持ってて、100株息子名義で持っててとか、その方がいいね。コメダ、うん、キョウコングさん、三菱キャピタル、三菱重工、三菱商事買いました。どうですかね、お手つき感ありでしょうか。どうでしょうね。どうでしょうか。うん。一応、マネハピ部の音声ライブでも毎回言ってるんですけど、この、なんでしょう、投資助言になりそうだな、みたいなことは、私、言わないようにしてるんですね。うん。例えば、そこで、お手つき感あります、ないですって言っちゃうと、まあ、助言じゃないですか。うん、一応その資格は私も持ってないので、そう、助言に当たりそうなことは言えんのです。うん、申し訳ないですね。いつもこういう風に、まあ、リリーナのねつぶやき、こんな感じ、マジでこんな感じで話してるんだけど、まあ、本当に何でしょう、私のぼやきですつぶやきなんで。でつぶやきはするけど、それをじゃあどういう風に感じ取ってどうにするかは本当にね、人それ、なんかその人自身で自己判断をしてもらってます。はい。で例えばじゃあ、なんでしょう。他のインフルエンサーさんとかだと、じゃこの銘柄をこのタイミングで買えみたいなことをなんか言ってる人も中にはいらっしゃるんですけど、多分ね、アウトなんですよね。うん。お、マクドナルド下がっちゃったんだ。私、どっかのタイミングで、まあ、利確したんで、うん。そう、まあ、それなりにね、利益取れましたね、マクドナルド。うん。まあ、欲を出さずにね、このラインで売るみたいに決めて、ね。まあ、大体そういう、その、そういうね、想定な感じになったから、よかったですね。売っちゃって。ソフトバンクグループは、まあ、高値更新して、ちょっとよく出しちゃったな、ソフトバンクグループ。まあ、ここら辺でね、ちょっと利確一部しとけばよかったかな。うん、まあいいや。まあ、AI の流れはね、変わんないと思うからね、トレンドは。うん。お、IHI 反発。お、反発してるじゃない、三菱重工。うん。あ、緑点灯しそうですよ。あ、やば、ずれた。あ、違う。あ、やべ、あ、違うってこと。ちょっとこれ削除したいんだけど、削除 よいしょ。ちょっとメモっとこうかな。三菱商事もこの間リリがのつぶやきしてるんですよ。うん、面白い内容ですよ。なんか周りの人が言ってないような内容を。三菱重工ちょっとメモっとこう。はい。エリーリエさん、ポートフォリオの章、Google の容量がなくて少し作れず、一旦飛ばして第3章見ちゃってます。いや、容量を作りましょう。容量を用意しましょう。はい。用意してください、ぜひ。はい。よいしょ。まあ、こんなもんですかね。さーっと見てみて。はい。で、まあ今、ね、私が気になったものはちょこちょこ言ったんで、はい。うん。言いました。なので、まあ、あとは、本当に私、あれです、おのおのですよ。投資助言しませんし、まあ、今日聞いた話とか、見てもらった内容で、まあ、おのおのが解釈していただいて、おのおので判断していただく。それで、お願いしております。はい。でもいいよね、なんか、全体的に見てるけどさ、なんか、欲しいなって思えるような銘柄がね、結構反発してたりとか、まあ、だいぶ売られすぎてね、いたりして、ね。で、結局今あれじゃん、ホルムズ海峡とかね、ね、トランプとか、それ系で下がってるから、まあ、それいつ落ち着くかまではわからんですよ。わからないです、私、占い師とか予言師ではないので。まあ、それが落ち着いたら、ね、ね、落ち着いたらもうね、安心じゃないですか。はい。だから今の段階では、まあね、いいなと思っている銘柄を、ね、反発したかなって、このタイミングで買いたいなって思った時に、まあちょこちょこと買ってみると、買っておくと。で、なるべく、まあ、あとは長期目線ですね。長期目線を持って、ね。まあ、その株をなんで持ってるのかって、なんで買ったかっていう、まあ、その理由がね、ちゃんとしてれば、ね。まあ、持ち続けるなり、このタイミングで売るなり、このタイミングで損切りするなり、決められると思うんで、うん。まあ、ゆっくりとさ、見ていきましょう。うん。もう私はもう欲しい銘柄が多すぎて困っちゃう。もうちょっと減らしたい。もう欲しいのが多すぎて困っちゃう。本当に。ちょっとコメダ上の方にしとこう。エディオも上の方にしとこう。で、今日は、夫は仕事で帰ってこないんですよ、うち。夫が仕事で帰ってこないので、夕飯を、スカイラークの優待で、息子と二人で、まあ、どっか、ね、スカイラークで、まあ、ジョナサンにでも行って、外食しようか、めちゃ悩んでます、今。でも最近ちょっと体重が、2キロぐらい増えてしまったので、めっちゃ太ったんですよ。私2キロ増えたんですよ、体重が。なので、ここのタイミングで外食していいかどうかめっちゃ悩んでる。あわー、どうしよう。でも今日はジムに行ったんですよ、さっき。トレーニング1時間したんで。 外食してもいいかな、チートデーかな今日。迷ってます今。ニコさん、早くチャートを読み取れるようになりたい。ライブ終わったら教科書見ます。あ、ぜひ。千春さん、半導体以外少し戻り出しましたよね。戻り出しましたね。おみなねしさん、銀行株は地味だけどじわじわ上がってますね。ねねえ、いやー、よきよきよき、うん、よいしょー。まあこんな感じで、はい、マネハッピーブレのリリナのつぶやき以上にします。一応こっちの録音は終了しようかな。リリナのつぶやき、やべ、1時間15分もつぶやいてるはいはい、で後でマネハッピーブレのね、リリナのつぶやきにね、シェアをしていこうかなと思ってます。今日の動画ですね。で、一応マネハッピーブレのリリナのつぶやきではさ、じゃあこの1時間の動画見るのさ、しんどいじゃん。だから一応要約みたいなのもテキストで入れるようにしてます。まあ、この撮った動画の要約ですね。まあ、そこでテキストで見てもらえれば、大体ね、どんな話をしてるかっていうのをね、わかると。テキストでも。まあ、それで一応みんなの、なんでしょう、時短につながるような工夫もしてます。はい。ぜひ、ね、今日のライブ聞いてもらって、まあ、マネハピブ興味あるなと思ったら、ぜひ、リンクですね。インスタライブに参加いただいている方は、赤色の線で、マネハピブ先行案内ラインはこちらとあるので、そちらから LINE 登録をお願いします。一応ライブ閉じちゃったら、このリンク登録できなくなっちゃいますんで、はい、気をつけてください。あ、そうだ、ライブ終わった後にじゃあ、登録したい、マネハッピーブの LINE 登録したいってなったら、ぜひ、ここですね、インスタのハイライト、ここ見てください。マネハッピーブに対して、マネハッピーブについてめっちゃ残してます。はい。で、この中で LINE 登録できる、ハイライトあったりするんで、そこからぜひ LINE 登録お願いします。はい。で、VC の生放送に参加いただいている皆さんも固定コメントに、マネハピブ先行案内 LINE っていうのがあります。はい。で、こちらから、マネハピブの LINE 登録することできるので、ね、もうすぐ募集始まるんですよ。はい。来週の木曜日からか。木曜日からマネハッピーブの案内始まるんで、ぜひ登録しておいてください。はい。うん。お、西星さん、今日ファンズの運用終了して、元本と共に帰ってきてくれました。そう、私も多分なんかメール来てんなと思ったんだよね。イエーイ。ちょうど旅行が控えてくるので、幸せいっぱい、夢いっぱいです。やったー。ファンズはね、硬いですね。うん、クラファンの中でも。うん、固定利回り投資だからね。うん。いや、使っていきましょう。ね、運用終了したね、元本ね。うん。ADDS さん、個別株楽しすぎて成長投資枠が積み立て投資枠の倍くらいになっちゃってます。容量を作ってポートフォリオ作成頑張ります。あ、やった方がいいよ、ポートフォリオ作成。それだったら。ね。作成しよう、作成しよう。カラシーさん、ありがとうございます。教科書しっかり読んで、ぜひぜひ読んでください。でね、やっぱね、マネハピブとのね、組み合わせがいいと思いますんでね。お、ボイシーでね、ちょっと生放送ライブで、海さんからコメントいただいてて、資金が限られた中で買っていく場合、リリナさんなら、いろんな銘柄を少しずつ買いますか、本命を絞り買いますか。これは方向性によるんですね。例えばポートフォリオを組んで、まあ、長期で運用するってなった場合、この銘柄をね、組み合わせた方がいいと思ってます。やっぱこの市場っていうのは、この市場というか、まあ、景気っていうのは循環してて、この資金が入るセクター、抜かれるセクターってあるんですね。なので、ちゃんとそれをまんべんなく組み合わせて、ポートフォリオを組んで、まあ、いろんな銘柄で買い足して、ポートフォリオを組みますと。うん。で、本命を絞って買うっていうパターンっていうのは、完全に値上がり目的ですよね。もうハイリスク、ハイリターン狙っていくっていうんだったら、いろんな銘柄に手出すんじゃなくて、本命一本でいくっていう方法で買います。で、ちなみにこの、なんでしょう。少しずつ買うか、少しずついろんな銘柄に分散して買うか、または本命を絞って買うか、これって別にこの資金が限られてる 資金が潤沢にある関係ないと思ってます私は。うん、そう、資金でどう見るかじゃないかな。うん、例えば投資に回せる資金が10万円だったとしても、その目的方向性によって、じゃしっかり複数銘柄でポートフォリオを組むのか、それともハイリスクハイターンで1銘柄で行くのかね、槍で攻撃するみたいな、一本槍で行くかうん、まあ、10万円で予算だとしてもね、どっちの方向性で行くかね、で変わるし、じゃあ1000万あるとするじゃないですか。1000万あったとしても、まあでもあれか、1000万あったら、まあ、ポートフォリオを組みつつ一本槍も入れつつになるのか。うん、でもあんまりその資金の量で明確には変わらない気がするんだよな。結局自分がどういう方向性で行きたいかじゃないかな。うん、でも私としては、じゃあ本命を絞って買うってやり方はどうしてもハイリスクハイリターンになってしまうから、まあ投資に慣れてる人向けなんじゃないかなと思います。うん、で多分資金が限られてるっていうことなので、そこまでじゃあ投資歴が長いっていうわけじゃないと私は推測します。じゃあその場合はまずはじゃあ分散してポートフォリオを組んで投資に慣れるっていうことをまずはやっていくんでいいんじゃないかな。うん、はい、そう、本命を絞って買うっていうのはやっぱね、一本槍で行く買い方になっちゃうから、まあね、リスク取ってっていう形になるし、じゃあリスク取って一本槍で行くんだったら、まあ、絶対損切りのライン決めなくちゃいけないし、うん、で感情に左右されるような投資しちゃダメだし、うん、でそれがじゃあ初心者の段階でできるかどうか、うん、そう、そこも大事なんじゃないかなって思います。はい、りょうまさん、トイレに行ってました、聞けませんでした。クラファンの話が終わっててファンズというのはいいのですかね。私はクラファンは予定より遅れてきたものがあって、それから申し込みしてないです。りなさんクラファンやられてるんですか。結論、ファンズはまだ持ってますね。持ってるし、ファンズはまた資金入れてもいいかなと思ってます。そう。で他は全然やってない。他だとゲイツとかやってたけど、ゲイツはもう全部召喚されて戻ってきたのかな。あれ全部戻ってきたっけ？あれ忘れちゃったな。一応まあ新しい案件が出てないからやる、まあやらないかな。そう。結構クラファンってさ、インスタグラマーさんすごいやってるじゃない？なんか最近も、なんか LINE のオープンチャットでなんか新しいクラファンの案内を流してる方たくさんいましたけど、私はやらないですね。やらない。なんかそこですごく魅力的な案件があればそれに投資したいって思うからやるってことはあるけど、なんか本当案件次第だなっていうところです。お、〇〇さん54歳ですが、教科書&マネーハッピーブロッキー制でしっかり勉強したいと思います。ぜひ、ちさとさん休憩中にライブ聞けてめっちゃ嬉しいです。ニコさん、予算10万のポートフォリオを組むか一本槍にするかの例、とってもわかりやすかったです。え、本当によかった。嬉しい。嬉しい嬉しい。よかったよかったよかった。ねえ。これが何だろう、伝わってるかどうかもね、不安なんでね。まあ今なんかふと思ったことをバッて言ってるだけだから。はい。そうなんですよ。ちなみにさ、今日もさ、なんか毎日毎日今さ、めっちゃ封筒届くの。お知らせ。やばい。昨日もめっちゃ届いたし、今日もポスト開けたらめっちゃ入ってました。うわ、紙がすごい。株主総会のご案内と、あと配当のお知らせとかかな。めっちゃ来てます、たくさん。そう、全然これ一部ですね。今日少ない方かも。 もう大量に届いてます。この株主総会私行ったことないから今度行きたいなと思ってるんですよね。まあ、ちょっと今年もバタバタしてるから行けないんだけどね、え落ち着いたら行きたいな。でさ、株主総会さ、マネハピブで行くとかやりたくない？ねえ、まあその株ちゃんとね、あの100株とか持ってないとね、議決権ないから行けないんだけど、なんか例えば三菱商事の株主で株主総会行く会みたいな、なんかやりたくない？みんなで行こうみたいな。でみんなで行って、でお茶して解散みたいな、よくない？え、それめっちゃよくない？今なんか思いついちゃったんだけど、マネハピブでやろうよ。でそれは一応なんか運営で企画するんじゃなくて、なんか自主オフ会みたいな感じで、この部員で誰かに幹事というか企画してもらって、それで行ける人が行くみたいな、そういうなんか緩いね、なんかマネハピブでじゃあ毎回なんか株主総会以降の会企画してたらさすがに回らないんで、限界あるんでね。えなんかやりたくない？いいよね。あれを、だからその、なの、自主オフ会だったら別に関東じゃなくてさ、大阪とかでもやってもらっていいから、ね。全然関東関係なくなるよ。うん。株主総会がある場ある場所で開催されるみたいなになるんじゃないかな。うん。お、大戸屋の優待のお知らせ来ました。やったー！大戸屋。いつチャージされるのこれ。いつチャージされるんだこれは。6月25日に付与。これからかい。明日もさ、息子と二人でさ、ちょっと出かけるから、旦那なしでね、旦那いないからさ、明日も。ちょっと大戸屋の優待がチャージされてたら使おうかなと思ったんだけど。なんだ。まだじゃないか。使えないじゃないか。チェイスさんね、マネハピブで株主総会楽しそうだよね。ねえ、マネハピー社会科見学やりたいよね。そう、なんか社会科見学みたいにできるさ、優待もあったりするじゃん。めっちゃよくないね。一人でね、株主総会出るちょっと緊張するよね。わかる、私も同じく同じく同じく。お、おみなねしさん、ソフトバンク昨日ヒットが届いた。優待は1年後付与ですが、嬉しいです。あ、よかったですね。素晴らしい。え、よくない？みんなでさ。ん？リリーマールさん、配当の封筒は溜まったら破棄したりしてますか？あ、もちろん、捨ててる。すごい量だもん。捨ててるよ、全然。ねえ、みんなで株主総会行くの良くない？行ける人で。社会科見学。で、行ってみた感想をみんなでなんだろう、アウトプットした。アウトプット部屋でアウトプットして、そこでみんなでさ、どうだったかみたいなシェアし合うの良くない？そしたらなんだろう、行けなかった人もさ、なんかこの株はこういう状態なんだなっていうさ、勉強にもなるじゃん。ねえ。それがさ、おのおの各地でさ、開催されたら、すごくない？で、アウトプットでみんなでシェアして、ねえ、知識をさ、お互いに高め合うというか。ヨーマさん、配当封筒は毎回開封して開けられて見られますか？あ、見てる見てる。見てるよ。知り合いのインスタグラマーの男性の方、あの封筒はたくさん来るのが嫌で、個別株はやらないと言われてました。なんかそれが理由でやらないっていうのはどうなの？なんかあんまり、なんか、なんというか、ずれてね。例えば、個別株だと一つずつ分析したり管理するのが大変だから、あの、ETF やってますとかだったらわかるけど。うん。普通にね、紙別にたくさん来てもいいじゃん。まあそれはあれか、人それぞれの価値観の違いか。否定しちゃダメね。ごめんなさい。あ、全国保証からも優待来た。やったー。わー、待って待って、優待商品のご案内。